大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。関東甲信地方も梅雨入り宣言が出て一週間ちょっとが過ぎましたけどね。その間雨が降ったのは二日ほどですかね。あとの日は降らなければ晴れて蒸し暑い、そんな日が多いんですけども、昼間家でパソコン相手に仕事をしているときは扇風機をつけるようになりましたしね。外出するときは半袖のシャツを着るようになりましたが、その半袖を着ていて困るのはスーパーやコンビニに入ったときの冷房のきつさですね。もう腕に鳥肌が立つほど冷え冷えしているお店もありまして、こりゃ長居をしていると風邪をひくかもしれないからと思ってさっさと用事を済ませてますけどね。そういえば東日本に住んでいる私たちはほとんど実感がないんですけども、この 2,3 週間梅雨前線が西日本に停滞していまして、九州や四国では大雨が続いているようですね。その影響で野菜が今値上がりしていると先日 NHK のニュースでやっていましたけども、特にジャガイモ、人参、玉ねぎあたりが 20%、30% 値上がりしているそうですからね。気軽にカレーや肉じゃがを作るのも材料費がかさんでしまうらしいですよ。そういった野菜の産地である九州四国の農家の皆さんもいつになったら普段通りの気候に戻るのか本当に困っているとのことでしたけどもね。そしてその反対に雨が少なくて被害が出てしまっているのがこの季節の味覚の一つ、山形のさくらんぼなんですって。もうそろそろ佐藤錦など有名な品種も、また普通の品種もね、収穫の直前なんですけども、そこで暑さにやられてしまって、例年の出荷量よりも3割4割減っているなんてことになっているようですね。今の時期の果物といえば、さくらんぼとかビワなどが旬で私も好きなんですけどね。まあ雨が降りすぎても困るし、降らなくて暑いのも困る。そして結局品薄になって値段が上がりますから、消費者も買い控えしてしまうという負のスパイラルになっているようですね。ですからどんな作物でもそうですけども、農家の皆さんを助けると思って多少高くても買って食べてあげましょうよ。そういえば私も佐藤錦なんてここ何年も食べてませんけどね。梅雨前線が早く普段通りのポジションに戻ってくれることを祈るしかないでしょうかね。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあそこで今週の一曲目は大塚愛さんのおなじみの曲、さくらんぼ。甲子園の高校野球のブラスバンドの応援の曲としてもおなじみですよね。今週の一曲目は大塚愛さんの2003年のヒット曲、さくらんぼでした。
蔵出しコレクション。
6月も明日で終わりますけども、そういえば世の中最近は一時ほどジューンブライドがどうのって言わなくなりましたよね。6月に結婚した花嫁は幸せになるなんていう話は、梅雨のないヨーロッパあたりの言い伝えがわーっと取り上げられた時代がありまして、本来日本では6月の梅雨の時期の雨の日に会社の上司や親戚の人たちに清掃させて招待するなんてのは失礼だなんて避けられていた時代が長かったことを考えますと、結婚式場が暇だった6月ですからね、業界も大喜びで、ジューンブライドがすごく注目されたのは、そうですね、思い起こせばやっぱりバブルの頃でしたかね。1990年代の前半あたりだったかな。そうそう、その頃はクリスマスイブはちょっと洒落たホテルの部屋を予約して恋人と過ごすなんてことに世の中の若者たちが浮かれていたのと同じ頃だったと思いますよ。まあそのバブルが終わると、あとは若い人たちが浮かれている場合じゃないっていう感じの経済の落ち込みもありましたし、結婚式なんていつやったっていいんじゃないっていう本人たち次第という風潮も当たり前になりましたからね。お金のある人は真夏に親族一同をハワイに呼んで挙式なんてこともやりたい人はやっていますし、誰もが身の丈に合った結婚式をやっているんじゃないですかね今は。ところで結婚式で友達が歌う定番ソングってのがありましたよね。80年代ならば長渕剛さんの乾杯とか、最近じゃ福山雅治さんの家族になろうよとか、あいみょんの春の日なんかが人気だそうですけどね。そんなことを話していて思い出したんですけども、
チューリップの青春の影っていう曲も70年代の終わりから80年代の初めにかけて結婚式ではよく歌われていました、君を幸せにするそれこそが僕のこれからの生きる印なんていう歌詞がね良かったらしいんですけども、私はちょっと臭いよなーって感じがして心に刺さってきませんでしたけどね、それよりもチューリップというと心の旅がヒットしたすぐ後に出たベストアルバムに新曲として入っている僕のお嫁さんという曲が私好きなんですけどもね、その後にいくつか出ているベストアルバムやその CD には入っていないんですよね。探してみたんですけども、同じ結婚をテーマにしたものなら娘が嫁ぐ日っていう曲ならばあちこちに収められているんですけども、そこで今日はちょっとコミカルなその曲チューリップの僕のお嫁さんを聴いてください。聞いていて思い出したんですけども、さだまさしさんの関白宣言といい、この曲を作った財津和夫さんといい、九州の男っていうのはこういう類の曲を作りたがるんでしょうかね。チューリップの僕のお嫁さんを聞いていただきました。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は去年100歳を迎えた作家佐藤愛子さんのベストセラーのエッセイを映画化した90歳何がめでたいです。と言っても本の内容をそのまんま物語にしたんではなくて、佐藤さんが88歳で一度断筆宣言をした後、担当編集者のしつこいほどの粘りの交渉で連載のエッセイを書くことになったそのいきさつと周辺の人々を巻き込んだ笑って泣けるエピソードが描かれています。その佐藤愛子さんを演じたのが今年ちょうど90歳の草笛光子さん、そしてもうペンは持たないと誇示していた佐藤さんを口説き落とした編集者吉川に扮するのは唐沢俊明さん、この二人を軸にストーリーが進んでいきます。仕事をしなくなった愛子は新聞を読んだりテレビを見たりするだけで毎日うつうつとした日々を過ごしていました。同じ家に暮らしている娘の京子や孫の桃子には愛子のそんな孤独感は伝わっていません。ちょうどその頃、大手出版社で編集長を務める中堅社員の吉川は部下に対するパワハラ的発言や昭和気質で周囲に迷惑をかけたりで部署を移動させられて平野編集者になっていました。しかもこれまでずっと仕事一途、妻や娘のことは顧みてこなかったので家庭は崩壊していました。吉川の新しい部署では佐藤愛子さんにエッセイの連載を頼めないかという企画が持ち上がるんですが、若い編集者が何度尋ねても私はやりませんよの一点張りで取り付く島もありません。そこでその交渉役の仕事を吉川が引き継いでこれでもかと粘り強く頼んでみたところ、愛子はしぶしぶエッセイの連載を引き受けてくれることになりました。しかし最初は書くことがないと困っていたんですが、朝の散歩にも付き合ってくれる吉川と親しくなるにつれて年老いた自分が感じる社会への不満やSNS に頼り切った今の世の中に対する苦言を思いのままに書いたところ、これが評判を呼びましてまとめて単行本として出版されるとベストセラーになります。そして愛子と接するようになって自分のこれまでの人生を改めて振り返った吉川にも変化が訪れます、というようなストーリーなんですけどもね、90歳の草笛光子さん、さすが現役の女優だけあって着物を着て人前に出て記者会見をするようなシーンでは普段の生活の場の雰囲気とガラリと変わってシャキッとした姿を見せてくれます。また吉川を演じた唐沢俊明さんはこれまでのイメージから脱皮したような熱い演技なんですよ。愛子の娘の京子にはすっぴんに近いようなメイクの真矢美希、孫の桃子には最近朝ドラの脇役なんかでもよく出ている藤間沙和子、吉川の妻には木村多江、その他清水美智子にあの三谷幸喜、小田切丈、リリコ、宮野守に石田光といった人たちがちょい役で出てきては笑わせてくれます。監督は2021年に草笛さんを起用して話題になった老後の資金がありませんとか、こんな夜更けにバナナかよ、そしてバトンは渡されたなど話題作を手掛けてきている前田哲さん、さすが泣き笑いのコントラストが絶妙でした。なかなかうまい監督だと思いますね。それと途中でちょっとだけ出てくる犬のハチが本当にいいです。 特に子犬時代なんですけどもね、大げさに言えば日本の映画でこんなに可愛い犬は今まで見たことがないくらいです。まあそれはともかく、累計で170万部超えというベストセラーの本ですから、読んだっていう方も多いでしょうけどもね、また違った楽しさが味わえますよ。今週ご紹介した新作映画は90歳何がめでたいでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。グラシネでは SDGs の取り組みの一環として、高い輝きの度合いと書く高輝度で色が鮮明、しかも消費電力が少ない新しい上映設備、レーザーシネマティックプロジェクターを全てのシアターに導入しました。その映像の違いを楽しむためのおすすめの作品は 4K デジタルリマスター版のオペラ座の怪人です。豪華絢爛な世界を臨場感あふれる 4K の大画面と迫力のサウンドでお楽しみください。なおこのオペラ座の怪人は7月4日木曜日までの上映です。お見逃しなく。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
さて今週のこのコーナーは、もうこの BGM でお分かりの方も多いと思いますけども、取り上げるのは宇宙戦艦ヤマトです。まあ一部のファンしか知らないことでしょうけどもね、実は今年2024年はテレビシリーズのアニメ第一作のヤマトが放送されてから50周年という年なんですね。それを記念してのシリーズの新作が来月7月19日から公開されます。長野グランドシネマズでも上映する予定になっているんですけども、今回の新作は全く新しいストーリーではなくて、テレビアニメの第3シリーズの25話を再構成して、さらに1980年昭和55年アニメ映画の3作目として人気のピークの頃に公開されたヤマトよトワニに新しい視点からの要素も加えたリメイク版ともいえる作品なんだそうです。まあそんな話を聞かされると、70年代からのオールドファンなら興味がそそられるでしょ。タイトルはヤマトよトワニレベル3199第1章黒の侵略だそうですけども、長いですね。これが第1章ならば、新シリーズは何章まであるのかと思って調べたら第7章まであるんだそうですよ。先が長いですね。いつ終わるんでしょうか。その新しい映画版のシリーズは2013年のヤマト2199から始まりまして、2021年のヤマト2205に続く3作目なんですけども、今回の3199って西暦だとすると前作からいきなり1000年以上先に行っちゃうことになるんですけどもね、まあ新しいシリーズのことはともかく、今年50周年の宇宙戦艦ヤマト、1974年昭和49年に始まったテレビアニメは、裏番組にあのアルプスの少女ハイジがあった影響もあって視聴率が全く振るわなかったんですね。当初9ヶ月39週放送する予定が半年26週に短縮されたほどでした。しかしその後、日本テレビ系の各ネット局が夕方の時間帯などに何度も再放送したため、子供たちに人気が出まして、その最初のテレビシリーズをまとめた再編集的な映画が1977年昭和52年に公開されて、興行収入は21億円という大ヒットになりました。そこまでのストーリーを簡単にご紹介しますと、地球の西暦2199年、大マゼラン星雲にあるガミラス星は惑星としての寿命が尽きかけていました。その星の総統デスラーは、イブ・マサトウさんが声を担当していたんですけども、彼がガミラス星人の移住先として狙っていたのが太陽系の地球で、冥王星に前線基地を置いたガミラスは、有性爆弾という核兵器で地球を放射能汚染の状態にさせます。人類の滅亡まであと1年。その時、ガミラスの双子星、イスカンダルの王族の末裔であるスターシャとサーシャの姉妹が、地球を救うべく、宇宙船をワープさせることができる波動エンジンと、放射能を除去する装置のコスモクリーナー D の設計図を地球人類に渡すと連絡が届きます。そこで人類は、かつて第二次大戦で九州の南の海に沈んでいた戦艦ヤマトを宇宙船に改造させて、ガミラスと戦うことを決意するのですが、というようなストーリーなんですけどもね。主役はヤマトの乗組員の古代進む。ヒロインはその相棒の森幸。 さらにデスラーにスターシャ、どのキャラクターにも背負った運命がありまして、人間模様としても面白かったですね。では今日はテレビアニメのエンディングテーマに使われてから、映画版でもここぞというシーンで流れてきた佐々木勲さんの真っ赤なスカーフをフルコーラスで聞いてください。今週のタイムスリップムービー室は、来月19日から公開される宇宙戦艦ヤマトの新作の PR プラス、昔のアニメ映画でも使われた佐々木勲さんの曲、真っ赤なスカーフを聴いていただきました。では今週もリスナーの皆さんがメールなどで送ってくださったメッセージをご紹介していきますよ。まずはちょっとだけお久しぶりの長野市のパッシーさん。今週もファックスでくださいました。今、平泉成さんの初めての主演の映画が話題になっていますが、残念ながら昨日で終わってしまったんですけどもね。明日を綴る写真館という映画でしたね。その平泉さんのことをかすかに覚えています。私が小中学校の頃によく見ていた岡崎由紀さんの主演ドラマに出ていらっしゃいました。あの松坂慶子さんも早くで出ていたバスガイドのドラマだったかな。岡崎由紀さんの最初の主演のドラマは、奥様は18歳で高校生の役でしたけどもね。バスガイド役っていうことは2作目の何たって18歳ですね。大岩さんは女の子のドラマってご覧になっていたかどうかはわからないですけど、だってうちの兄や弟は見ていなかったもの。いや、私も正直言うとそういうのをやっているなってのは知ってましたけどね。この回は全部見たっての多分一回もないんじゃないかな。確か意地悪な上司役かなんかで藤真奈美さんが出ていたのだけは覚えてますけどね。石立哲夫さんはどっちも出ていたかな。でもきっと大岩さんの妹さんは見ていらしたかも。私が中学生ぐらいですからね、妹は6つ下だったんで小学校 1,2 年生ぐらいでしょ。まだ奥様は18歳を理解できる年ではなかったと思うんですけどね。それからパパと呼ばないでというドラマ、はいはい、天才子役と言われた杉田香織さん、それに石立哲夫さんの友人役で江守徹さんも出演されていました。あの誰もが真似をした石立哲夫さんがね、杉田香織さんを呼ぶ時のチーボーってやつですね。そういうドラマやってるんだってのは知ってましたけど、しっかり毎週は見ていませんでしたね。だから江守徹さんが出ていたのは覚えてません。でも皆さんそうした早くから頑張っていらっしゃったんですね。私が知っているところを喋りますと、昭和40年代に若者たちというドラマがあったんですけどね。田中邦衛さんとか佐藤織江さんなんかも出ていましたが、あの一つ屋根の下のオリジナル版ですよ。若き江守徹さんも出ていらっしゃいました。もうその時代からどこかの有名な劇団に入っていらっしゃったはずですけどもね。文芸座とか民芸とか、ある程度知名度のある劇団から、若手ならこの人とかね、そんな風にしてドラマに起用されていたと思うんですけども、だからいきなりポッと脇役に起用されたっていうわけではないと思いますよ。岡崎由紀さんというと、昔西尾美恵子さんというとっても綺麗な女優さんと姉妹役で姉妹というドラマに出ていて、よく見ていました。大好きなドラマでした。その頃のドラマももう一度見てみたいけど、当時はフィルムが高すぎて繰り返し使っていたため残っていないようで残念です。パッシーさん、あのフィルムってのは一回撮ったらそれで終わりですけども、おっしゃりたいのは VTR のテープのことですね。放送局が記録用として前の回の上に上書きしていっちゃって最終回しか残っていないとかね、そういうものが多いんですけども、最後に大岩さんがもう一度見てみたいと思うドラマって何かありますかとお書きなんですけども、そう、その VTR がちょっとしか残っていないので有名なのは、坂本九さんがナビゲーターをやっていた子供向けの人形劇新八犬伝ですね。あれ今もう一回全部通してみたいですよ。あとは NHK の少年ドラマシリーズ、筒井康隆さん原作の滝川由美さんが主役だった七瀬再びなんか、やっぱり全部通してみたいですし、そしてもう一枚、長野市の猫道探検隊さんです。先週末用事があって東京に行ってきました。長野も最近昼間も暑いのでそれほどの温度差は感じませんでしたが、移動の電車の中が寒いくらい涼しくて、クーラーの設定温度が低すぎるんですね。ほてった体にはとても気持ちが良かったんですが、降りてからが地獄。温度差が大きすぎて逆に体が参ってしまいました。ドアがプシューッと開いて外へ出た瞬間にムワーッとね、やっぱり東京は湿度が高いですよね。そうそう、東京の選挙ポスター見ましたよ。あ、東京都知事選挙のやつですね。 モラルのかけらもないというか、規則で決まっていなければ何やってもいいという考えが、逆に今後規制規制と自分たちの首を絞めていくっていうことがわからないんですかね。わからないんでしょう、あの人たちは。だって都知事選挙に同じ党から20何人出すって、都知事は一人ですからね。20何人分のポスターの掲示スペースを取って、そこに有料で何を貼ってもいいですよって商売にするなんて、そんなバカなことをやる奴が出てくるなんて、誰一人思っていなかったから、やっちゃいけませんよっていう決まりもなかったわけでしょ。まあ他の党の選挙カーの妨害をするようなスピーカーでがなり立てる人たちもいれば、ポスターの掲示スペースを有料にするっていう愚かさですよね。まあその話はこのぐらいにして、猫道探検隊さんはその後、久しぶりに今週の矢、山形澄子さん、はい、この後の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3ですね。今もう現役で活躍しているみたいですね。新曲を出したりそれをリリースなんてことかどうかはわかりませんけども、何人かと一緒にライブをやったり、誰かのレコーディングのバックコーラスを務めたりとか、そういうことはしていらっしゃるようですね。曲は風に吹かれていこうがやっぱ好きやねんって、なんでそこだけ屋敷高人やねんねえ。ではそれも含めて山形澄子さんの曲3曲もうちょっと待っててくださいね。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkouji.co.jp、 善光寺は z-e-n-k-o-u-j-i で善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。ファックスの番号は 026-225-8801、 026-225-8801 でお待ちしています。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録、録音しています。1階から階段を上り切ったところの右手の奥にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、映画をご覧になった後お帰りまでまだちょっと時間があるっていう方は、その映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。で、今週はその白い箱に入っていたメッセージ、ペンネーム変わりましたけども、東御市のムソジニストさんですね。北進なのに長野は暑いのだってバカボンのパパのような口調で始まってますけども、関心領域を見に来たんですが、ヘス役の人、私より眉毛が薄い、かっこ笑い。関心領域はグラシネでは昨日終わっちゃったんですけども、上田のあたりではやってなかったんですかね。もうだいぶ前に終わっちゃってたんでしょうかね。わざわざ電車賃使ってありがとうございます。で、その感想がヘス役の人、私より眉毛が薄い。なるほど。今現在もガザでは罪もない人々が殺されている。人は歴史に何を学んでいるズラなぁと。なぜ最後がズラになるのかよくわかんないんですけど、そうですよね、ユダヤ人国家のイスラエルがその辺一番よくわかってるんじゃないかと思っていたんですけどもね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲。今週もまだ洋楽が一曲もかかっていないので、湿気の多い時に爽やかな雰囲気、ランディ・バンウォーマー1979年のヒット曲、アメリカン・モーニング。現代は Just When I Needed You Most というんですけども、日本では84年にスクーターの CM とか、その後はインスタントコーヒーの CM にも使われて、結構あちこちで聞きましたよね。日本語のタイトルはアメリカン・モーニング、ランディ・バンウォーマーの曲でした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は15巡目の矢です。これまで矢は矢沢永吉、矢上純子、柳丈二に山口百恵、山下さんは久美子さんと達郎さん、その後矢野明子、薬師丸ひろ子、山本凛だと。ここまでは3曲ずつかけまして、10巡目は3組3曲山本丈二、山田パンダ、山瀬まみ。11巡目は、燃えよドラゴンズやヤッターマンの曲でおなじみ、山本雅之さんの3曲。12巡目は、山崎箱、安田成美、ややと3組3曲やりまして、 13巡目は山田邦子さん、前回14巡目は八代亜紀さんの3曲とかけました。今回は1970年代の前半にハイトーンの澄んだ声が一部人気を集めた山形澄子さんの3曲です。芸名としては全部ひらがなで山形澄子なんですけども、本名は山形有朋と同じ山に長野県の県と書いて山形、ことぶきに美しい子で澄子です。1956年昭和31年の10月、東京北区の生まれで埼玉県の草加市育ち、今67歳です。小学校高学年の頃から作詞作曲して自分で歌を作るようになったそうで、高校は音楽科のある上野学園高校に進んでいます。その1年生だった1972年昭和47年に TBS テレビで日曜日の昼間に放送されていた家族揃って歌合戦ってありましたね。天地房子さんと漫才の獅子天や瀬戸ワン屋さんの司会で、審査員は笠木静子さんに神津義行さん、そして市川翔介さんといった顔ぶれで、とっても人気がある番組でしたけどもね。その家族揃って歌合戦に出場して優勝しているんですが、その時に歌ったのが中学生の時に作ったオリジナルソング夏になったらという曲で、今日はこの後2曲目にかけますよ。この家族揃って歌合戦での優勝をきっかけにコロンビアレコードにスカウトされまして、翌73年16歳の時にこの曲でデビューしました。では今週のインデックス、山形澄子さんの1曲目はやはり自分で作詞作曲した風に吹かれていこう。インデックス、今週の1曲目は山形澄子さん、風に吹かれていこうでした。このデビューシングルの発売とほぼ同じ時期にファーストアルバムも出ているんですけどもね、森山良子さんや赤い鳥、本田ルツ子さんなどのカレッジフォークのヒット曲などがカバーで入っています。では2曲目は、さっき紹介したように家族揃って歌合戦で披露した曲、セカンドシングルとして発売されています、夏になったら。こういう綺麗なハイトーンの声っていうのは他にはなかなかないですよね。今週のインデックス、山形澄子さんの2曲目は夏になったらでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は山形澄子さんの3曲をお送りしています。割とあっさり系の和風の顔立ちで、デビュー当初はあのマルベル堂でブロマイドも売られていまして、それなりの人気だったようですし、3枚目のシングルの曲はテレビドラマのテーマ曲にも使われまして、そのドラマの中でギターを弾きながら歌うシーンもあったんだそうです。その後は NHK の当時の教育テレビの歌ってゴーという番組に歌のお姉さんとして出演していますし、みんなの歌でも何曲か担当しているんですね。それ以降はフォークからシティポップに路線変更していまして、伊藤銀次、細野晴臣、松本隆といった人たちと曲作りをしていく中で、後に日本を代表するアレンジャーでありプロデューサーになる井上彰さんと知り合って、23歳の時に結婚します。そのためしばらく音楽活動の第一線からは退いているんですが、たまに時間のある時には CM ソングや企業のイメージソングも多く歌っていまして、長野県民なら覚えていらっしゃいますかね。テレビ新集が開局した1980年には、新しい明日テレビ新集だったかな、音程はともかくそんなフレーズが流れていたのを、私もスキーで旅行に来た時だったかな、聞いた記憶がありますけどね。あれテレビ新集の釈迦だそうで、見つめ合えばそこにというタイトルなんですって。それなら覚えてるわって方も多いんじゃないでしょうか。そんなことのあったすぐあと1982年昭和57年には、日曜日の夜7時半からのフジテレビの子供向けのアニメ、もうこの頃カルピスはスポンサーから降りていたんで世界名作劇場と言っていたんですけどもね、南の虹のルーシーってのがありましたけども、そのオープニングとエンディングの曲を歌っています。今日はオープニングの方を聞いてください。山形澄子さん、虹になりたい。インデックス、今週の山形澄子さんの3曲目はテレビアニメ南の虹のルーシーの主題歌、虹になりたいでした。2010年以降もベストアルバムとか CM ソングを集めたアルバムなんかも再発売されていまして、 YouTube なんかでも聴けるようになっています。ということで来週のインデックスはユニ行きます。 ユアはこれまで、ユキサオリさんの3曲を1回やった後、湯原正幸に、ユーヤにユーユと、3組3曲を1回やって、2020年の2月29日に一旦終わっているんですけども、その後ちょっと細かく調べたら、ユで始まる名前の歌手やグループの3組3曲、集めることができそうですよ。西野バレエ団出身のグループ、レ・ガールズの一員で、その後時代劇のニューヨークシーンが視聴率を稼ぐなんて言われた方とか、カップヌードルの CM ソング地図をくださいでブレイクした人とかね、その辺お分かりになりましたら、メッセージやリクエストをどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずは長野市のミコモカルさん、先週1年半ぶりにメールでメッセージを送りますとねくださいましたけども、私の大岩さんの顔のイメージは以前に行ったグラシネのスタジオ見学だったかな。大岩さんのサインをいただくために小さめの豆色紙、あれ豆色紙って言うんですか、それとマジックを持参して、NHK だったら油性のサインペンと言わなくちゃいけませんけども、持参してスタジオへ行きました。しかし私はいい歳なのに恥ずかしさと口下手と上がり症のためうろうろした後引き返してきてしまいました。あらあら、そうだったんですか。私をどっか柱の影のあたりからチラチラ見ていたんですね。昔の広島カープの小葉監督みたい。わかる人はわかる。はい。けれどその時に生の大岩さんはしっかり見せていただきましたよ。先々週にね、新米に私の写真が載ったのをご覧になったということでメッセージくださったんですけども、写真に撮られるのって私大好きっていう人あんまりいないんじゃないですか。みんななんか納得いかねえとか、思ったように写ってないわとか、そう思う人の方が多く感じるんですけどね。私ももちろんそうでした。あの写真を見て。はい。そして最後は、長野市のピースマークさんといえば、パルセイロ情報ですけどもね。今日は梅雨空も吹き飛ばすような熱き戦に参戦してきます。我々長野にとっての宿命の戦いである信州ダービーが、今日はこの後夕方4時キックオフで、敵地サンプロアルウィンで開催されます。私はパルセイロのバスツアーで、キックオフ4時間前到着の便に乗りますので、そろそろ着いてる頃でしょうか。番組もそろそろ終わりかけで、間もなく正午ですからね、到着しているかもしれない。公式戦はどの試合も大切ですし、負けられませんが、この戦いだけは何が何でも長野が勝たなければなりません。オレンジのプライドにかけて必ずパルセイロを勝たせて、敵地で我らの勝ち時を上げてみせます。大岩さん、今日もし会えても、私は敵方として挨拶は控えさせていただきますので、そこんとこよろしく。懐かしいフレーズですね。いや、ご心配なく。私この後今日はアルウィンに足を運ぶ予定はありませんので、存分にオレンジ色の声援を送ってやってください。さあ、結果はどうなるか。6時過ぎにインターネットのスポーツナビで確認します。お送りしてきました、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は、長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。